はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月16日火曜日。今日のパートナーは、
はい、こんにちは、小島恵子です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山恵太郎です。
そして今日の火曜日は花からこの方にも登場を願っております。
はい、武田砂鉄です。よろしくお願いします。
お願いします。
暑くないですか？
今日めちゃくちゃ暑いですね。
俺の車の温度37度だ今日。
うん、
37度なんて温度見たの初めてだよ俺。すごいなと思って。
今このスタジオの気温計も 36.2 度ですから、わりかしこう海風があるんで低めにここ出ることが多いんですけど、 36.2 度ですから、
ね、あ、これスタジオじゃなくてね、その 外気温もね、うん、
外気温、うん、
いやいや、でもさっきも浜松町駅前は炎熱地獄でしたよ私。なんか本当に炒められてるみたいな気持ちでしたよ、フライパンの上で。暑かった。
まあ今日はいつもちょっと早く起きたんで少しだけ時間があったのね。で、車で来る途中のところに身代わり不動っていうのがあるのね。で、めったに行かないんだけど、それはものすごい広い駐車場とお庭の綺麗なとこなのね。だから今日ちょっと時間があったから、まあ軽く、まあ、よくわからんがお参り、身代わり不動。身代わり不動って何？身代わりするの誰かが。
そう、あのきっとお不動様がいろんな災難とかを身代わりになってくださいますよっていうことで身代わり不動なんじゃないです
か、うんうん、あ、そうなの。私の代わりにってこと？
わかんないけど多分そうなんじゃないですか、ご利益としては、
うんうん、俺でもなんかこういうご時世であまりいろんなことを祈ったことないんだけど、
はい、
初めてってぐらいかな。もう本当にウクライナの問題も含めて、もう本当に大体俺は自分のことは祈らないで、あの家族が良かったらいいなみたいなことを言うんだけど、もう初めてもぐらいかな、世界がこういう紛争を早くやめてほしいですってお願いしたよ、もう、
うん、
それで車から出たらさ、めちゃくちゃ暑いんだよ。
そうね、
もう倒れるくらい暑いの。
まあね、お不動様だから余計ね。
なんで、どういう意
味？お不動様ほらあの、うん、バックに火背負ってるからね。
ああ、そういうことか。あ、そうか、不動明王。
そうそう、お不動様はこう、うん、仏様がちょっとあの違うバージョンの形になってて、
うん、
こうあのもう本当煩悩とかいろんなことにまみれてですね、人の道を外れようとするような人たちに対して、
うんうんうん、
縄をかけたり、うん、叱りつけたりして、うん、こらこらって言って、
うん、あ、そうなんだ、
こっちに来なさいって言って、まあ、その人がちゃんとこう、あの、なんて言うんでしょうね、
うんうん、
あの、まあ、まともにというか、うん、あの、
うんうん、あの
なるようにお導きくださるよってことみたいですよ。だから怖い顔してんだって。
あ、そうなの。うん、それは飾ってなかったな、なんかそこは。
え、ご本尊は？
え、ご本尊は奥暗くてよく見えなかった、
ね。あ、そうかそうか。
まあ、毎回見えないんだけどね、行くたんびに、
う
ん。
まあ、もしかしたら公開してないのかもしれないけどね。うん、
あの、お不動さんってお寺さん？
お寺さんですよね。
お寺さんだよね。
はい。
なんかこう、
あの仏教のね。
あの、うん、日本人でこれだけ生きてて分かんないんだけど、まあ、神社とお寺の区別もね、なんかよく俺は できてないなと思って、
もともとね、うん、明治になるまでは同じところにお祭りしてあって神仏集合でね、
うん、あ、そうなんですか。で、
明治期にそれがまあ分かれたわけですけど、うん、だからね、あの、うん、自分の、うん、あの、なんていうんですか、うん、その村のね、
うん、
あの村々に、うん、そういう神様とかね、うん、仏様が両方お祭りしてあったみたいなことは普通にあったみたいですけどね、
うん
うん。
武田さんもどっかでお参りとかしたことあります？そういうのあんまりしないんですか？
いや、それぐらいありますよね。はい、まあでも、まあ以前も言いましたけど、僕あの大学時代はちょっと大仏を中心に回っておりましたんで、うん
う
ん、
大仏
中心、大仏ですね、はい、
大きな仏様好きなんだよね、は
い、これはもういろんなとこ回ってたんですよ。牛久大仏とか、
あ、鎌倉とか。
鎌倉はもう大仏の世界の中でも小さい、
小さいの、あれ、
は
い、
あれだって牛久は120メートルですけど、
うん、
鎌倉は十数メートルですよ確かね。
え、そうなの？
そうです、そうです、そうです。
今牛久大仏の、うん、私あの SNS フォローしてるんですけど。
あ、そうですか。
牛久大仏はですね、時々こう、うん、換気しなくちゃいけないみたいで、
そうそうそう、
大仏さんの頭がパカッと開くのね、
はいはいはい、
開くたんびに問い合わせがたくさんあるみたいで、
そ
のたんびに、そう、そのたんびに SNS で、うん、換気のために仏様の頭を開けていますっていうのが出てちょっと面白いです、うん、
あ、そうなんだ。
へえ、あれは最大、うん、日本最大、
日本最大ですね、120m で、うん、ええ、
あ、そんなに大きいんですか。
大きいんですよ。
何にも 知らないな俺は。ケタル君は、
いや、牛久大仏見たことはありましたけど、うん、最大だったんですね。
最大です。
え、近くで 見たの。
一応中入りましたよ。
やっぱすごく大きいんでしょ、120m。
そうです、
ね、この胸のところからね、うんうん、展望台になってて、
展望台になってて、
はい、
見れるんですよ。飛行機乗ってると、うん、だいたい牛久ここら辺だなっていうのを見ると、うん、こう着陸するときに、うん、僕は見るようにしてますよ。
大仏
牛久の場所をこう地図と重ね合わせて、うん、あそこら辺だなと思って見ると、うん、見えるところが見えるときありますから、
白いのがちゃんと、
まあ、黒くないけど、白くはないけどね、
白っぽくなかった、
白っぽくはないですけどね、
白っぽくないっけ、あれって
、うん、それをちゃんと見て、うん、あ、いるなと、
うん、すごいよね、120m。
小島さんはあのオーストラリアになんかそんなものはないでしょ、
うん、オーストラリアにはないですけど、うん、私もともと日本で小さい時育った町が、うん、関東 三大不動尊の高畑不動っていうところのそばなのね、うん、京王線の高畑不動駅っていう駅だったから、うんうん、だから七五三とかね、うん、あの初詣とか、うん、全部高畑不動尊でした。でその不動様がまあご本尊なんですけど、うん、なんか弘法大師のこうお堂もあって、うん、あの空海さんのね、うん、でそこ行くとなんかあのこうあの勉強ができるようになるんじゃないかみたいな親の期待があって、うんうん、なんか大抵お不動さんにお参りして、うん、弘法大師さんとこう手合わせてみたいなことは、うん、こうあの日常の習慣としてはそのお正月とか七五三とかやってましたね、うんうん、
なんかあれ俺久しぶりに行ったらなんかそうだね、なんかこういうとこあんまり俺来なくなってるなとか、うん、なんか思ったな。なんかこう子供の頃はなんかセミ取りとかね、うん、お寺の裏とかたくさん行ってた記憶があるんだけど、
あ、うん、そういうね、だから地域のなんかこう、うん、まあ、真ん中っていうか人が集まる場所としてのそれこそ、うん、ね、こう共同体のハブになるような場所っていう感じでは最近ないのかもしれないけど、でもまあ今なんかねこう宗教について語られることも多いけど、うんうん、でもこう何かに手を合わせなくてはいられないような辛いこととかさ、うん、不安なことって人生にあるから、うん、なんかその時にあの、うん、落ち着いて手を合わせられる場所があるのもいいなって、うん、
なるほど、
思うけどね、う
ん、なんとなくあれだね、今度あの小島さんがお書きになった本にも通じるような感じだね。おっさん社会が生きづらいという本をいつお出しになったんですか。
ありがとうございます。これね、うん、8月10日に発売になったんですけれど、うんうんうん、もうねちょっとあの難産の3年ぐらいかけて難産の果てにですね、うんうん、あのやっと誕生した本なんですか。対談集です。
あ、私はおっさんは私だったっていうふうにありますけども、
はい、
おっさん社会が生きづらいということがどんな方面から書いてあるんですか。
そう、これねタイトルを聞くとなんか、うん、あ、じゃあこう中年熟年男性を糾弾する本だって思うかもしれないんですけど、うん、その、まあ、5人の方と対談してるんですけど、うん、あの、まあ、そのうち4人は男性なんですね、うん、で、あの、何について対談したのかっていうと、うん、そのおっさんおっさんってなんかその中高年男性をこう揶揄するような使われ方するけれど、うんうんうん、そのまあ、みんなからあんまり好かれていないおっさんらしさみたいなものは、うん、私の中にもあるじゃんって気づいたんですね、うん、ある時、
うん、
で、
う
ん、あ、つまりおっさん性っていうのは、うん、例えば子供を持っていない人にも母性とか父性があるように、うん、男性にも母性とかがあるように、うん、その人間が標準装備しているいろんな性質の一つにおっさん性っていうのがあって、うん、で私の中にもおっさん性はあったんだけど、うん、多分今この日本の社会で生きていく時には、うん、老若男女誰しもが自分の中のおっさん性を肥大化させて、うん、おっさん性で世渡りをしないと生き延べられない社会なんだな、ここそれしんどいよなみんなって思ったので、うん、それについて、まあ、5人の指揮者の方と対談してお考えを。
おっさんになるのが一番生きやすいの？そうじゃない、
まあ、だからそのネガティ、そのおっさんという言葉をどう定義するかもその本の中に何度も出てくるんですけど、まあ要するに自分の肩書きとかあるいは権限とかにまあぐらをかいて人の話聞かない、自分の考えを押し付ける、でちょっとでも自分と違う人を排除したり差別したりする、でハラス、まあ今でいうとこのハラスメントですね、まあ嫌がらせをしたり無理強いをしたり、でもそれでも平気だって、みんなが自分に合わせてくれるからいいじゃん、それで困ってないし知らない他の人のことはっていう、まあ、神聖心のありようをおっさん的というのだとしたら、とか なぜそれがおっさん性と言われるかというと、今まで、あの会社でも地域でも家族の中でも、そういうふうに、まあ、ある種傍若無人に振る舞ってもみんなから、まあまああの人はしょうがないですね、言うこと聞いてあげましょうって言われてきたのは、やっぱり都市化さんの男性たちだったので、なのでまあそういう都市化さんの男性たちにありがちな考え方とか、ありがちな態度が、まあ、おっさんっぽいよなとか、おっさんだからって言われてきたと思うんですよ。でもそれはそこに通底するような、同じような性質って、いや私の中にもあると。でそれうっかりすると表に出るんだなって、だからそれは中高年の男性だけの問題じゃないっていうふうに気づいたってことです。
それはこう述べて喋れば、この日本はそのおっさん性みたいなことになんかこう覆われながら、あの今日の社会ができてるっていう意味合いもあるわけ。
それはあるんじゃないか、その対談を通して見えてきたのはやっぱり、まあ焼け跡から経済大国へっていうその道をたどる上でも、そのおっさん的な働き方、おっさん的な人の管理の仕方が便利だったとか、家の中をこう回すのにも、まあ一番偉いおっさんの言うことをみんなが聞けというやり方が一番管理しやすかったとか、まあそれが社会をうまく回す上では一番便利な方法だよねっていう時代が長かったんだねっていうことが分かってきて、お相手がですね、大丈夫ですか、お大事に、上野千鶴子さん、それから、平野慶一郎さん、作家の平野慶一郎さん、それから熊谷慎一郎さん、あの小児科医の方ですね、それから多賀太さん、この方はあの男性学を研究してらっしゃる、学者さんです。それから、清田隆之さん、この方文筆家で、いろんな男性にインタビューをして、男性 の, あの自身の中からその男であることの、まあダメさ加減とかしんどさとか、こんな風になったら男ももっと幸せになれるよねってことをいろいろ実体験を集めてる方、この5人に聞いたんですけど、お話を、
今は考え方は少し変わったけど、なん か変わっていくものは、かなと思ってたんだけど、夫婦でなんかこういろんなこと決めるじゃない、例えば大ごと車を買うとか、こう家をどうするみたいな時、いつ、それからなんか、まあ、子供の就職何でもいいんだけど、そういう家族の中の大事と、その時に俺もう今ちょっと反省してるけど、最終的に誰が決めるんだこれをと、いうね、ことを思ってたりして、で責任取んの俺だろこれみたいなことがあって、意見が対立して最後の最後にこじゃだな責任の所在も含めてどうすんだこれをって言った時になんか自分の言い分を結構強く押し通したような過去がうんあります、
僕この本読ませていただいたんですけど、最初に清田隆之さんっていうね、桃山商事の人と話してて、まあ、僕も清田さんと話したことあるんだけど、まあ、この小島さんとの対談の中でも、おっさんたちはお茶すんのが苦手だって書いてあるんですよ、つまり酒場に行って、そこの同調性みたいな、今日はブレーコーだみたいなのやるのはすごく得意だけれど、こうファミレスとか喫茶店に行って、こう1対1とか、まあ、3人でも4人でも話すってなると、いきなりこうどうしたらいいか分かんなくなっちゃう、
雑談ができない
っていうなって、でもそういう、こうお茶する場だと話題ってどんどんポンポンポンポンいろんなとこから飛んできて、でもそこでこうそこの話題に1個絞られて、そうだよっていうふうにこう、ちょっとこう気持ちがぐわっとなる瞬間みたいなのっていうのがあるじゃないですか。それは多分酒場よりも そういう場所の方がすごくこう偶発的にというか、そういうのが出ると思うんですよ、うん、それって、うん、なんでそういうのが出るかって言ったら、やっぱり相手の話を聞いてるからっていう当然のことが分かってくるわけじゃないですか、
うんうん、
で
自慢話を自分が言うだけじゃなくて、ね、
飲んだら人の話はあんまり聞かない
からね、ですからね、うん、でもそういうあの人の話聞くとか、僕はこう思ってるっていう話を、うんうん、まあ、そういうのを繰り返していれば、うん、まあ、その別にファミレスとか喫茶店の場所だけじゃなくても、家庭に帰っても会社に行っても、うん、本当はそういうコミュニケーションができるはずなんだけど、いわゆる酒場的なコミュニケーションを全部家庭に持ち込んだり、うん、それこそ会社に持ち込んだりっていうようなことをしてると、うん、ここを決めるのは俺だと、うん、で君たちは従ってくれるよねっていうのを多分どこでも持ち込んじゃうってことで、だからそれ外されると、
う
ん、もう本当にその、うん、今まで決めてた男の人たちは何もできなくなっちゃって、そこにも誰かが言ってたけど、例えば昔新聞社に働いてた人が、うん、名刺もらったら元丸々新聞社って書いてあって、う
ん、会社辞めてんの
に、会社辞めてんのに、いやうちの会社ではねっていうふうに言うって、うん、でもそれでしかこうある種自分のなんか存在証明を、うん、してこなかったっていう、それはイラッとするっていうよりも読んでるとちょっとこう悲しいというか虚しさみたいなものも感じましたよ、そこはね。
そうですよね。
まあ、今な俺の例も含めて、でも、うん、社会構造がそういうことを軸に回ってた、
うん、回ってた、
そうですね。
でそれで経済成長もできちゃったし、うん、なんか地域もそれで回ってたけど、うんうんうんうん、でもそれは回してる人にはうまくいってんじゃんって見えてたけど、うん、たくさんのそこで、うん、あの我慢を強いられてきた人がいるわけですよ、うん、それ男性の中でも例えば権限のない男性とか、もちろんそのね、男尊女卑の構造の中では女性とか、あるいはいろんなマイノリティの人たち少数派の人っていうのは我慢を強いられてきたんだけど、うん、それが見えてない人たちが、うん、え、これでうまくいってんだからよくない、何が問題なの、文句言わないでくれるっていうふうに言ってきてしまったってことなんだなっていう、
ね、そうだね、ごめんなさい、
うん、お水にねむせちゃって、
まあそういう時代があって、今なんかねあれだよね、あのお世話になった方になんかあの贈り物をしようみたいな時が家族であるじゃない、もう贈り物一つもう俺は決められない立場、うんまあそれはそれで、あの、そう、あ、そうしようと思ってるのよって言うから、あ、いいんじゃないって言って、まあ、その立場は意外と気楽だなとも思いつつ、うんう
ん、あの、決めちゃダメよって言われるのはね、辛いけど、うんうん、ちょっとね、この5分の中にも、あの、はい、いろんな方が繰り返し、あの、おっしゃってるお話で、うん、その、ほどかれてつながるっていうのは楽なことだよ。はい、あの、熊谷慎一郎さんっていう小児科医の方が使った言葉ですけど、はい、うん、ほどかれて、楽になって人とつながる、うん、で、ほどかれるっていうのは自分を縛ってるいろんな、うん、例えばじゃあ男はこうしなきゃいけないとか、うん、働く人はこうしなくちゃいけないとか、うん、っていう何々しなくちゃいけないっていう思い込みをほどいて、うん、で、まあ、自分のなんて言うんだろう、まあ、無力なとことか不完全なとことかを安心して開示できるようになると、あのいろんな人とつながることができるから孤独じゃなくなるよって、はい、その方が生きてて幸せだよって、まあ、さっきのお寺の話に戻るならば、その、まあ、地域の人とその、ね、あの集まる場所があるとかっていうことでもいいんですけど、ちょっと会社とその肩書きしかない人生で、あの終わってしまうよりもいいよっていう話
は、慶太郎君はここまで聞いててこの話をどういうふうに思いますか。
まあ難しいですけど、うん、先週ちょっとこの本を僕だけちょっと先にいただいてて、うんうんうん、小島さんとあの CM の間とかもなんか話したりとかしてたんですけど、僕はあの父親が船乗りで、まあ、年11ヶ月家から離れてたんですよね。で、いわゆる祖父もやっぱり船乗りで、やっぱりこう11ヶ月家にいないっていう、まあ、いわゆるこうお母さんが家を仕切るっていう家庭で育ったんですけど、それとこうなんか社会の対比みたいなのはこうすごいこうはっきりしながら、まあ、なんとなくもやっとしながら、こう社会と何が違うのかなっていうのはこう40何年もやっとしてきたんですけど、まあ、この本でなんかこうそれが言語化されたなってい
う
感じはありましたね。
僕の生まれ育った環境と世間ってなんか違うぞとはずっと思ってたんです、
ね、ずっと思ってたのが、なるほどそういうことなんだなっていうのはこの本でこう やっと言語化できたなっていう。
砂山さんとね話してると割とそれなんて言うんだろう、こうあの俺は男だからこの人に対してこういう態度取らなきゃみたいなメンツとかあんまりそういうの感じないですもんね。
まあでも昔はそれでもちょっとあったと思いますけどね。でもまあそうですね、あんまり弱さは別に出しても構わないですしっていう感じではありますね。
そうそう、なんか自分の不完全さとかなんかこう人からなんか あの人はなんかねちょっとあそこダメなとこだなって思われるのをいかに上手に開示していくかっていうのは結構さっきの砂鉄さんの雑談力にも通じるところかなとは思いますよね。
まあね、こう問題は残りつつっていう俺なんかは感じなんだけどね、こう全てがなんかこうなんていうの、そのほどいて楽になるっていう感じでもないなと、うん、まあ俺はもう年だからね、もう生きた時代も違うから、そんな風にねこうダイレクトにあそうだったんですかとはちょっと言えない部分がね、うん、俺なんかまあ残っちゃってるんだけどね。まあそれもこれも含めてあれだよね、まあ慶太郎君がそういう風に思ったんだから、まあ、おっさん社会が構築されてて、それが自分 を首絞めてたところもあったのかなということだよな、うんうん、
あのぜひ本当にこれはですね、うん、うん、おっさんを糾弾する本ではなくて、うん、今この世の中で生きてる老若男女、自分とおっさん関係ないと思ってる人、ついこの間までの私がそうだったように、うん、もう含めて、ああそのおっさん性っていうものが自分の中にもあって、知らずにそれを発揮して自分も相手もしんどくさせてたかもしれないなっていうふうに考えるきっかけになったら嬉しいなと、そういう対談にあのなってますので、うん、もしよければ、はいはい、
で今日のプレゼントもありまして、うん、おっさん社会が生きづらい、うん、PHP 新書からの本ですが、うんうんうん、番組を聞きの方5名の方にプレゼントします。メールとファックス、メールかファックスでご応募ください。住所とお名前はちょっと発送に必要ですのでお書きの上、メールはゴールデンアットマーク JOQR.net、GOLDEN アットマーク JOQR.net、ファックスは0354031151、ファックス0354031151までご応募ください。当選者は今日のエンディングで発表させていただきます。
はい、慶太郎くん。
はい。まずこちらですね、うん、東京新聞ですが、昨日、はい、終戦の日でした、うん、岸田総理が、式辞を述べましたが、うん、安倍菅路線ほぼ踏襲、反省や核なき世界触れずと東京新聞の見出しです、
はい。
まあ、岸田総理は就任後初めて全国戦没者追悼式に臨み式辞を述べました。3年ぶりに歴史の教訓を盛り込んだところにこだわりは見えたものの、アジア諸国などへの加害責任と反省に触れず、大部分は第二次安倍菅政権を踏襲した被爆地広島選出の政治家として持論にする核なき世界にも言及せず、独自色は一部にとどまったと思います。
はい、次です。
はい、まあ、その岸田内閣ですね、うん、第二次改造内閣が発足してますが、うんうん、まあ、統一教会との関係次々と明らかになってますが、こちらも話題というか問題になっています、うん、朝日新聞ですが、過去に LGBT 差別起用に抗議の声と、うんうん、第二次岸田改造内閣で過去に性的少数者をめぐる発言などが問題となった杉田水脈氏が総務政務官に、うんうん、そして柳和夫氏が文部科学副大臣にそれぞれ起用され、ネット上などで抗議の声が上がっている。当事者は差別を許さない姿勢を明確にしてほしいと話しているとあります、
はい。続いて、
はい、まあ、そしてまた今度ちょっと統一教会の話になりますが、うん、昨日の閣議決定ですね、うん、政治家紹介確認されずと、政府は15日の閣議で2015年の世界平和統一家庭連合旧統一教会の名称変更をめぐり、総理官邸や与党政治家らによる文化庁への問い合わせの有無について膨大に調査の時間を要し、答えることは困難だが現時点で確認されていないとする答弁書を決定したと、まあ、ちょっと遠回しの言い方なんですけど、政治家からの、まあ、いわゆるこう要請のようなものはなかったというようなニュアンスなんだと思います。答弁書によると、15年に教団から名称変更の申請を受理し審査した上で 認証を決定、当時の下村博文文部科学大臣の事前報告した、文化庁による総理や政治家への説明についても確認されていないと回答したとあります、うん、まあ、という、まあ、ちょっと内閣と、うんうん、まあ、そのいわゆる職務に就いたことに対するいろいろ今問題点ですね、うんうん、というのが出てきています、
はいはい、
さらには GDP、
はい、
こちら朝日新聞の一面ですが、やっとコロナ前の水準に戻りましたよ、
うん、
そして不正統計の、まあ、修正のデータも示されたんですが、国土交通省が建設工事受注、同体統計の受注二重計上した統計不正について内閣府は15日国内総生産に与えた影響の試算結果を公表したと、まあ、非常に軽微だったと、最大 0.1 ポイントの差だということなんですけど、
うん、
経済統計に詳しい飯塚信夫神奈川大教授は 1% 以下の低成長が続いてきた中で 0.1 ポイントの影響を軽微と言えないのではないかと指摘すると。
そうだね、
はい、
はい、
そしてまあちょっと見出しが長くなってますけど、小麦価格ですね、
うん、
政府は10月以降も現在の水準でまあ据え置くという方針を示したんですが、識者からは物価高対策の効果としては限定的との声が上がっていると、
うん、
まあ仮に食パンの値上げということに見ると、小麦価格以外の要因によるところが非常に大きくて、製パン大手の関係者は油やまあ糖類などの他の原料が軒並み上がっていますと、
うん、
実際農水省が3月に示した試算によると、小売価格に占める原料小麦の割合、食パンで 8%、 うどんや中華そばでは 1% に過ぎないと、うん、都内のパン屋さんでは、まあ、小麦価格が据え置かれても焼け石に水だと、まあ、こういうコメントも載っています、うん、
はい、ガソリン価格と小麦価格、ね、これだけやっても効果は限定的っていう意味でしたよね、
はい、
他のものが上がってるからね、
はい、はい、まあ、さらにはこちら、うん、物価高生活困窮者を直撃と、
うん、
ウクライナ情勢を背景にしたエネルギー食料などの価格高騰で生活保護を利用する人々の暮らしが脅かされている、毎日新聞の記事ですが、
うんうん、
保護費は従来と変わらないのに光熱費や生活必需品の高騰で家計が圧迫されているためだ、うん、憲法で保障された健康で文化的な最低限の生活が危ぶまれる事態になっていますと、
はい、
そして、うん、まあ、岸田総理の式辞の話、うん、先ほどしましたが、
うん、
天皇陛下のお言葉ですね、うん、同じ、戦没者追悼式ですが、天皇陛下はお言葉でコロナ禍の現状に言及しつつ、これまでと同様に深い反省などを盛り込み、うん、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願うと述べましたと、
はい
はい、
最初に戻るんですけど、その前になんか生活困窮者の人たちの、ね、あの日常が伝わってきてますけども、まあ、そのいろんなものが上がると、まあ、それで6万5000円ぐらいの中でこの光熱費とかいろんなものをやりくりしなくちゃいけないっていう話があって、クーラーもうまく使うと光熱費がいくらかかるか心配だという声が上がってて、
そうですね、
はい、
まあ、携帯電話とか家賃代を除くと、うんうんうん、まあ、残る生活費がまあ6万5000円になるという方のまあコメントが載ってるんですが、はいはいはい、
っていうん でその人の話では、その人はどうしてるかっていうと、うちにいたらクーラー金かかるから、バスに乗ったり、
うん、
スーパー行ったりか、いろんなところ、
まあ、他の方はまあ図書館に行ったり、
図書館に行ったり
コンビニや図書館で過ごしたりと、
で過ごしてると、ほんのちょっとだけ想像するだけでも分かると思うけど、家にいると光熱費がかかるから、まあ、バスに乗ってると、
うん、
一体どういう意味なんだと思うわけだよね。バスに乗って、まあ、終点から、終点まで乗って何時間か経って帰ってくるんだろうけど、普通に考えたらかなり虚しい時間を、切ない時間を過ごしてるんじゃないかなと、まあ、まあその人がどういう行動を取ろうとね、感知はしないけども、まあ、家にいてクーラーのお金が心配で分かんないからっていうね、クエスチョンをつけつつ生活してるっていうのはかなりしんどいなと思いますね。 はい、最初に戻りましょう、はい、さっきの話ですけども、最初は岸田さんの祝辞
ですね、うん、はい、まあ、就任後初めて全国戦没者追悼式に臨みました、うんうん、広島選出の政治家として持論にする核なき世界にも言及せず独自色は一部にとどまったとあるんですが、うん、ウクライナに侵攻したロシアは核兵器使用も辞さない姿勢を見せ、核軍縮は急務との声が強まっています、うん、総理は核なき世界の理想を訴え続けることは被爆地出身の私の誓いだと繰り返すが、終戦の日という重要な節目に、まあ、誓いに加えることはなかったと、東京新聞の記事ですね、うん、
はい、まあね、最後にあの、陛下はね、あの戦没者の時にあれ反省という言葉を、はい、言葉を述べられてたねっていうのがあって、日本のこう式辞全文があの載ってますけども、そこにはそういう言葉は入ってないなということですね、はい、そして
こちら、うん、第2次岸田改造内閣についてですが、うん、朝日新聞ですね、うん、過去に LGBT 差別起用に抗議の声と、うん、第2次岸田改造内閣で過去に性的少数者をめぐる発言などが問題となった杉田水脈氏が総務政務官に、うん、柳和夫氏が文部科学副大臣にそれぞれ起用されて、うん、まあ、ネット上では抗議の声が上がっているということですが、うん、はい、杉田氏は2018年月刊誌で同性カップルを念頭に彼ら彼女らは子供を作らない、つまり生産性がないと寄稿したと、うん、で改めて朝日新聞の取材に対し、記事について誤解や論争を招き、結果として不快と感じ傷ついた方々がいらっしゃることを重く受け止めております、うん、今後は LGBT の方々への理解増進、差別やいじめのない社会の実現に向けて努力すると、まあ、こういうコメントを発表しています、はい、そして柳氏ですね、うん、去年5月の自民党の会合で、生物学的に自然に備わっている種の保存に抗ってやっている感じだと述べたと報じられています、うん、柳氏は15日の事務引き継ぎの後、報道陣に対して今は副大臣で行政に身を置く立場なのでコメントは差し控えたいと述べたということです、
うん、はい、まあ、どっちの問題もこれだけ大きくこう口が開いた状態でこのままやり過ごすわけにはいかないと思うんだよね。杉田水脈さんの方ですけども、過去に生産性がないっていう発言を月刊誌に寄稿したことについて問われて、会見で問われてね、この方は私は過去に多様性を否定したこともなく性的マイノリティを差別したこともないと釈明したと、意味がわからないんですけども、
これはねもう完全に嘘だと思うんですね、うん、
はい、
僕はあの、うん、この生産性がないという、まあ、月刊誌に寄稿したというのはこれは新潮45という雑誌ですけども、
はい、
僕はまだ家にあるので、うん、今日開いて見てきましたけれども、
はい、
まあ、彼女は私は過去に多様性を否定したこともないというふうにおっしゃってますけれども、うん、その新潮45の2018年8月号の中では、うん、まあ、その LGBT に関してどんどん例外を認めてあげようとなると歯止めが効かなくなりますという書き方であるとか、
うん、
LGBT を報道する意味があるのでしょうか、
うん、
むしろ冷静に批判して叱るべきではないのかというような、まあ、多様性を否定する発言をたくさん書いているわけですよね、
はい、
うん、で、まあ、そういう原稿っていうのは今、うん、まあ、こう検索しただけでわからないかもしれないですけれども、こうやってすぐに引っ張り出せるわけですよね、うんうん、それなのに、
はい、
まあ、こういう非常に適当な発言をして逃れようとする、
はい、
でこの方はまあこれまでもずっとこういう適当な逃れ方をしてきたわけですよね、はいはい、本当にあの電話をしながらこう記者からの質問から逃げてみたりってことをされてきた人なので、まあ、こういう方をこういうある程度の要職に任命したらこういうふうになるってことは分かってたのに、なぜそれを岸田内閣はこういう判断をしたのかっていうのが本当に不思議でならないですけどね。
そうなんですよ、
うん、
なぜこの総務政務官に任命したのかがもう分かんないんだよ、
うん、
だってもうこのことはもう当時もものすごい、あのね、あのマスコミでも、
うん、
世間でも話題になったし、
うん、まあ、そんなに前じゃないですからね、2018年だから、
そうですよね、
4、5年前なわけですからね、はい、覚えてますよみんな、
ね、 で その方をこの総務政務官にこう任命するってもう意味が全然俺は理解できないんだけども、まあ、だってこの内閣を、ね、改造してこれであの支持率を上げてなんとかしようっていうふうに思ってたわけでしょ、
しかもまあ、強いて言えば このその前の2018年の発言とか論考っていうのはご自身で反省してるのであればまだ話は別ですけれども、昨日その発言があったように、私そんなこと多様性したことありませんよっていうふうに言い続けている状態の方ですからね、
しかも2016年8月にアメリカニューヨークの教団施設で
これは統一教会との関わりですね、
講演して19年4月に熊本県内であった関連団体主催のシンポジウムでも講演したとの指摘があると、
これまあこれに関しては主催団体が関連団体とは知らず、現在も確認できていないとかですね、あとまあ関連団体の定義がわからないのでこれ以上のことは申し上げられないとか、まあ、こういうふうに述べていらっしゃいます。
岸田さん、こういろいろお考えになったんでしょうけども、ここには大きく問題がこの後も引きずっていくんじゃないですか。さあ今日も始めましょう。